こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデン、この時間はサンダーグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダーグリーンネットから神戸市北区にお住まいの三村めぐみさんにお越しいただいてお話をたっぷり伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして三村さんといえばもうハニー FM の玄関のところの言ってみればネームプレートになる、もっと大きな大きなですけども看板になっているものを作っていただいて、今回新しい事務所にもう間もなくね1年なるんですけど、そこにもあの入り口に飾っておきましたら、まあ、それを見てスタジオ前で馴染んでくださった方が、あ、ここだってあの分かっていただける、はい、ものすごくあの象徴になっている大きな大きなボードなんですけど、ありがとうございます。それがね、はい、今ね風でね実は落ちてしまって、はい、作っていただいたこうあの縁がボードから外れてしまって、はい、もうとっても悲しい状況なんで、はい、なんとか早めに直しておこうと思ってます、は
い
は
い、またお手伝いさせていただきます。
ありがとうございます、はい、あれは
何年前でしょう。
そう、6、7年、
はい、そうですよね、
ぐらいにはなりますよ ね、 すね。もう当然コロナのもっと前だったのでね、はいはい、どのぐらいかけて作ってくださったんですか。
ああ日にちですか。日にち的にはあの4日ぐらいでしょうか。
すごい早い。
あの色塗るところも少ないですし、
あ、まあ、あの縁取りなのでね、
はい、なので、
ですか、で、
絵もあのあんまりお花が少し、花なら葉っぱが少しと、
そうそう、
FM の、はい、文字ぐらいだったので
品欲していただいて、
とんでもないです。なのでそんなに時間はかからなかったと思います。
そうなんですか、はい、でも
大きさが大きい割には、はい、大きくても、あの塗るところはちょっとしかなかったので、はい。
いやでも三村さんといえば、ね、手作りされているものがたくさんあるので今日はそんなお話をちょっと伺いたいんですけど、はい、まずはオープンガーデンのお話、来月にいよいよ迫ってきます ね、 そうですね、5月ですね、はい、今年 の、 あのオープンガーデンで何回目ぐらいになりますか。
23回になるかなと思うんです。ですだいたいそのぐらいだったと思うんです。
はい、きっかけは、
はい、きっかけは、23回ですけど多分、はい、オープンガーデンが始まって、はい、4回目から の、うん、あの参加だと思うんですけれども、はい、うち の、 あの生野高原というところなんですけれども、はい、に、もともとあの参加されている方がいらっしゃって、あ、そこに、はい、あの理事さんたちが、はい、がいらっしゃってて、あの回ってらっしゃって、お誘いを受けたんです。
あ、もう生野高原はあの別荘地ですよ ね、 そうですね、はい、開拓されたのが、はい、だから一つ一つがとっても広く取られてるから、ね、はい、お庭の工夫の違いがね、きっとおありだと思いますけども、はい、何年前に行かれたんですか。
行かれたっていうのは、
はい、その生野高原に
移られたのは、30年になります。ちょうど震災の、はい、年の、はい、1月17日でしたよね。
そうです。
その前の12月の終わりに引っ越した、
はい、寒い時期に、
そうです、そうです。で2週間か
さ、ほぼそのぐらい
ぐらいで震災があったんですけれども、はい、なので30年です
かね。揺れはどうでしたか。
揺れは揺れました。でもまだ引っ越して間もなかったので、荷物もそんなにまだ片付けてなかったので、あの倒れるとか、あのなんだかんだ言うのはなかったです。
あ、そうですか。
はい、でもあの揺れてびっくりしまして、
そうですよね、
あのまだ引っ越したばっかりだったので知り合いもいないですし、
そうですね、
誰も外に出てなかったので、あ、はい、もうそのあの 怖かったなっていうのだけが、あの心細いなっていうのがありましたね。あ、はい、あの知らない人ばっかりだったので、
はい、でそこからしばらく経って数年して、ね、うん、そしてこのオープンガーデン、はい、ということですけども、はい、7年後ぐらいかな。
そうですね、そうですね、
その間にじゃあ徐々にまだお家は当時はまだ周りには建っていなかったですか。
あまり変わらないんですけれども、
もうすでに建ってましたか。
はい、そうです。だいもうあそこは長く、あの 私らが引っ越しても割とまだ新しいかなっていうぐらい、30年ですけど、はい、だから それより、ま、ずっと20年ぐらい前から あったと聞いています。
そうなんですか。はいはい、
最初は別荘地ってそ
れこそ、ね、はい、聞いておりますのでね、
なので、最初から 今とそう変わりなく、あのうちの周りは、はい、そんな感じです。
そうですか、はい、今年のオープンガーデン改めてご紹介いただいていいですか。
はい、はい、5月24日と25日です、
ね、はい、これが神戸の方にありますね、
はい、そうですね、はい、で
その前の週の週末が三田市さんの方ですね、はい、5月17日と次の日曜日の18日と、この間にたっぷりと皆さんね回っていかれる。オープンガーデンじゃあもう23回ほどということはもう大ベテランさん。
そんなことないんです。あのそれこそ、最初のうちは、もうなんか可愛いお花ばっかり、あの、一年草のお花ばっかりで、あの、まあ、何も分からず、あの、大丈夫ですよって言ってもらってしてたもんですから、はい、もう毎年もう何年かは毎年お花を買ってみたいな形でなってたと思うんです。
お庭の作りは、
うん、だいぶでも変わりましたね。はい、最初はそういう、まあ、まずオープンガーデンっていうこと自体知らなかった、
知らないですよね。そうですね、はい、私たちもお馴染みじゃなかったですよね。
なのであのその時点ではまだワンちゃんも飼ってなかったんですけれども、はい、犬を飼いたいっていうのと、芝生を引きたいっていうのと、
そうですね、お庭にあった
らね、そうなんです。そうですね、そこから始まってで、なので芝生だけっていう感じで、まあ、そうですね、周りに花壇があってみたいな形だったんです。でそのうちそう何年かしてちょっとお花が増えてきたなっていう頃に、あ、はい、あのそうしてあの誘っていただいたんです。
そうなんです、は
い、
だから日頃からやっぱりお散歩で道路からも見えますからね。 そうですね、それぞれのお花がね、はいはい、なんかあきっとこの方は関心が終わりだなということでお声掛けがねあったんだと思いますけど、はい、そうするとやっぱオープンガーデンですから、うん、オープンにしてますから、はい、あのいろんな訪ねてこられる方がいらっしゃると思います。そうですね、最初はどんなコミュニケーションを取ってらっしゃる、
うん、最初は家の中に入って来る人が来たら、あの見てたらいいんだと思ってたんですね。なので家の中から見てたんです、うん、外には出ないで。
でもそういう形もありますよ ね、
そうですね、
当然ですけどね、
はい、なのであのお話しするっていうこともあまりなく、うん、いらっしゃったら、まあ、会釈するぐらいっていう感じだったんです。
そ、ね、それでも十分だと思いますけど、だって見させていただくこと自体がね、いやこの時代に、うん、ご自分のお庭を開放していただけるで、ね、はいはい、で特に変な言い方ですけど名乗りもせずに、
ね、
事前に申し込むわけでもないのに、はいはい、入っていいのかなと思うところを見せていただけるとか、はい、それで十分なんですけどね。
なので、もうどのようにしたらいいのかも分からず、ね、はい、来た方も割とおそろおそろと言いますか、そろそろ入っていいですか、はい、みたいな感じで、ね、はい、いらっしゃってたんですけど、そのうちちょっと何年かそういう形を続けていって、だんだんとあのあこんにちはみたいな、どうぞみたいな形で言えるようになって、でそのうち、まあ、そういう形も皆さん来られる方も慣れてきたのでしょうか。
そうですね、その歴史はこのグリーンネットさんが作っていかれたんですよね。
なのであのお話ししたり、これどんな風にして作ってるんですかとか、はい、お花の名前を聞かれたりとか、コミュニケーションがだんだんと取れるようになって、
ね、
それからもう外でも待ち構えてこんにちは、いらっしゃい、どうぞみたいな形になっていきました、
ね、だからこのオーブンガーデンがあるってことも含めて、はい、花の友達と書く花友さんっていう呼び方がすごい素敵だなと思って、はい、
そうですね、
全国から来られますからね。
そうですね、びっくりですね、まあ、うちらのところら辺はあの割とあの道路もまあちょっと広いのと、
広いですよね、本当そうですね、
あの空き地もあるので、あの車を止めても大丈夫な雰囲気があるので、
ご遠方から来られる方はほとんど車ですから、
まして車でないとダメなとちょっと地域ですので、
陸の高原さんはそうですね、はい、バスはあるんですか。
今現在コミュニティのバスができたんですが、ここもそれも2年ぐらい前、1年半ぐらい前、
そうですか、
今まで全然なかったんです。
じゃあお車以外では
なかった、ないですね、
行けない場所
も、はい、そうです。まあ子供たちはあのその下の赤坂っていうところがあるんですけど、はい、そこからあの歩いて上がってくる子も中にはいますね。
子供さんの足でどのぐらいかかるんですか
どれぐらいでしょう。でも私も歩いた、 30分ぐらい歩くかな。
すごい、
歩くかな。結構ある、坂道ですのでね、でもまあ、 そういう子たちもたくさんいて、昔は、今はあまり歩かない方がいいかなみたいな、危ないので、
そうですね、
みたいな。だから最初頃は歩いてる子供たちをもう陸の高原の子って思ってるので、行く間に、そかそか、ね、乗って帰るっていう形で、はい、皆さん車に乗って
て、お互い様ってことで、
そんな感じが多かったです。今はちょっとなかなかね、いろんなことがあるの で、ね、あまりお声かけもしないで、うん、でお母さんたちもね、はい、知らない人に乗らない、
まあ、そうですね、う
ん、ほとんどね、生野高原に上がってる人はだけとは思うんですけれども、今は少なくなったんですけどね。そういう、声かけは
以前はそういう和気あいあいとできる、はい、雰囲気があったんですね。
はい、なのでもう車だけです ね、 ね、
ということはオープンガーデンに来られる方もお車で来られるから、ご自宅の近くにおいても、はい、本当道路が広いので、一台お互いのお迎え同士の家が止めたとしても間が通れるような、うん、そうですね、広く道路を通っていらっしゃいますね、はいはい。うん、今で何軒ぐらいがオープンされてますか？
今ね、それこそ最初っていうか、一番多い時で、5、6軒ぐらいあったんですけれども、はいはい、今ちょっとそれこそ病気になってちょっとお休みしますとか、まあ、いろんな事情でとかで、ちょっとずつ減ってきて、お引越しもあったりとか、はい、それで今回は2件だけなんです。
そうなんですか、はい、
なのでちょっと寂しいんですけれども、はい、
でも訪ねていかれたらもう十分に堪能できる
そうでしょうか、
お庭がね、はい、待ってると思いますので、ね、
ゆっくりしていただけるとは思うんです。
本当ですね、はい、そうですね、
はい、まだでもまたするねっていう声もあるので、はい、一時ちょっとお休みしますとか、そうですね、ちょっとコロナがあってちょっと、はい、休みますがちょっと続いたとかね、そういう形ではあるんです
ね。やっぱりお庭作りっていうガーデニングはご自身の人生と切っても切り離せないので、はい、やっぱりご自宅のご自身の、はい、こうご家族の動きとかでご自分の体調とかも、それは当たり前だと思いますのでね、ここに寄せていただいて、そんなお話も久しぶりにしましたって言ったら、またいろんなお話が ねきっと盛り上がるでしょうしね、はいはい。でも三村さんはさっき最初にもお話したように、構造物をとにかく小柄でいらっしゃるのにとっても大きな構造物を次々と作ってらっしゃいます。一番大きいのが、はい、
小屋っていうんでしょうか、
ね、そうですよね、
はいはい、道具がやっぱり、その大きいものを作らなくても、道具があると便利なので、いろんな道具を、少しずつ買って、補充しているうちに、その道具をどこに置こうかみたいなことから、あまり庭のところに
雑然と置くのが ね本当にお庭を素敵に綺麗にしてらっしゃるから、
はい、なので本を見てて、あ、こんな小屋があったら道具置いても、外から見たらすごい庭にマッチしていいなとかと思ってて、
でも普通はね、はい、これの入るものをなんか売ってないかしらっていう出来上がったものをね、はい、普通探すんです。
そうでしょうか、
三浦さんは違うんですね、
はい、作りたいって思うんです、ね、
それはどこからいつも
トールペイントっていうのを昔からしてまして、そうでした
ね、
はい、
お教室もご自身で、ね、
はい、今はもうしてないんです。
そうなんですか、
はい、コロナになってちょっと皆さんを呼ぶことができなくなって、
そうか、そうか、そういう動きが変化があるんですね、はい、
そうですね。それでもその時点で夫も仕事を家でするっていう風になりまして、はい、そこからやっぱりなかなか難しくて、一応今までの方のお家で今日は来てくださったら一緒にできるっていう風に呼んでくださったら私も行くっていう形の、そういう形ではしてるんですけど、はい、
先生が自らお出かけという形で、はい、
そういう風にしてやってるんですけど、それがもともと好きな趣味であって、でそれをするのに既成のものに絵を描くっていうことがから外れて、だんだんとその庭にあった、ものを作りたい、そこにあるのを作って色を塗って、その庭の雰囲気に合わせたいっていうのから、
ね、はい、オーダーメイドを ご自分にオーダーするわけですね。
そうです ね、
はい、だから、DYD では
あるのかな。あ、そうです。 DYD
ですか、違うかな。
DIY
だそうだ。なんかおかしいと思う。そうですね、はい、ご自分で作られる。
そうですね、
はいはいはい、なるほど。それでいろんなことを作りたいっていうのがこう動き出して、はい、でいざ作ってみたらとっても素敵に作ってらっしゃるから、あ、これはいけるっていうことで次から次にこう
自己満足ですけれども、
いやいや、寄せていただいたら本当にお庭にぴったりのもの、それが今度はドカンと大き
な。まあ、でもそれはあの小屋はさすがに私一人では無理って思って、あ、はいはい、まあ、それまでは塀を作ったり小物を作ったり、
ね、それもすごいです。塀を作ったりってさらりとおっしゃいますけど、普通
そうですか。
そのもこう外注されると思いますけど、
それで、一人でできるかなっていうところは一人でしてたんですけれども、それをしてても夫はあまり気にしなくて、はい、あの何も言わないんですね。な、何をしても何も言わないんですけど、なので手伝いもしないんですけど、はいはい、ですがさすがに小屋欲しいと思ったんですが、それは無理と思ったので、夫にこういう小屋が作りたいんだけどどう思うっていう形で相談して、はい、夫も嫌いじゃなかったんでしょうね、多分。
そうなんですね、
はい、で、あの 本を買ってきて、で本を見てこういう形がいいねんけど、うん、みたいなことを相談してたら、あ、そしたらちょっとやってみようかみたいな。
土台をやっぱり
土台を私がねしたんですけど、
基礎ですか。
そうです。でもあの小屋なので、はい、あの使い石っていう、はい、あの石、あの柱を立てる石があるんですね、あのホームセンターで売ってるんです。
あ、そうなんですか。
それを、はい、あの買ってきて整地して、あのこれぐらいの大きさっていうのをまず決めておいて、そこもともと花壇だったんですけど、あまりあの育たないところだったので、
日当たりが、
はい、そうです。で柿の木があってね、はい、どうも柿の木の下っていうのはあまりあの花とか育ちにくいらしいんです。
そうなんですか、
はい、なのでいろんなことを挑戦したんですけど、もう一つうまくいかなくて、うん、そしたらやっぱりここが小屋でちょうどいいかなっていうことで、2畳ほど の、はい、大きさなんですけど、広さですね、はい、でそこを整地して土台を設置して、そこからは夫と2人で、はい、
製図を引いたりされたんですか。
ね、夫もともと家ではないんですけど、製図を引く仕事だったんで、
そこがね、それがないと絶対できないですよね、ちょっとそこはもうプロの、
まあでもプロではないんですよ、そのお家とかの設計ではないので、で、ちょっと簡単に書いてこんな形っていうのと、はい、サイズと、で本にはこういう形のものでこれぐらいの木がいるとかって割と細かく書いてたんです。
あ、そうなんですか、は
い、なのでそれを見て、はい、まだその時夫もお仕事出てたので、普通の日はできないので、日曜日土日だけだったんです。
週末だけ
で、
は
い、なので普通の日に私がホームセンターにお買い物に行って、で、次の時にいる材料を求めて、はい、でそれまでに次の土日にできることをしといて、で土日にするっていう形で作ったんです。
以前もね、このお話ね、お伺いしてましたけど、そのホームセンターに行ったら、ちゃんとこう木を切ってもらえるというんですかね、
そうですね、
サイズをね。
そうですね。でもそういうのがあって、私もその一回一回切ってもらうのもあれなので、それでだんだんまた道具も増えていったんですけれども、
それを、はいはい、道具を買われて、は
い、それもね、オープンガーデンに来てくださる方たちが、割とご夫婦で来られる方が
多いですね、はい、最近はね。
でね、私がいろんなのを作るっていうのを見てて、はい、ある男性の方が、女の人がやるんやったら、この道具いいよっていう勧めてくださる方がいてて、
情報がしっかりと、
はい、そうなんです。でそれだったら怪我もないし、大きい木も切れるし、はい、いっぺんにジャッと切れるとかって言ってね、すごく勧めてくださって、どんなんかなと思いながら、まあでもあった方がきっと私が昼間できること、昼間っていうか普通の日にできることをやってたらもっと進むかなと思って、そうですね、それで夫には内緒で最初買ったんです、その機械を。
あ、そうなんですか、は
い、でも夫も、あ、楽でいいねっていう形で、はい、そんな感じで、ね、
なかなか高価な
そうですね、何万回したかと。
そうなんですね。は
い、でもすごい買ってよかったです。
やっぱり能率が上がりましたか。
全然違いますし、怖くないですね。
あ、そうなんですか。
普通の丸の子って言うんですけど、それだと、はい、やっぱり危ないですよね。こう返しって言ってね、私も言葉知らなかったんですけど、まっすぐに切っても、ちょっと歪んだりすると、その
歯です。
歯がね、ちょっと当たったりするして、自分のところにバンと返ってくる場合があるんです。
はい、
なので、そういうことがあるから、その機械でちゃんとこう切れるっていうのが、いいよって言ってもらって、でやっぱりそうだなと思って、しかもまっすぐ切れます。
あ、そうなんです。誰が触っても。
そうです。
それはいいですね。
でそういう機会もあるので、どんどんそれこそ増えていったので小屋を作ってすごい良かったですけど、
ね。そうなんですね、はい。じゃあそれに出来上がるのが、週末ごとの作業だったんですけど、どのぐらいとおっしゃってましたっけ。
そうですね、3ヶ月って言ったかな、2ヶ月ちょいでしょうか。でも土日やからやっぱり3ヶ月ぐらいかかったかな、全部仕上がるまでに。
はい、で出来上がって、屋根はどうされ
てるんですか。屋根はね、スレートってもう何でも今ホームセンターで私たちができるようなのが売ってて、それこそ雨が降らない、はい、なんかシートみたいなのを敷いて、その上からそのスレートっていうのを敷くんですけど、
それは貼るんですか。
そうですね、でも置いて打つんです。釘のような、はい、それ専用の釘みたいな。
上に乗られたんですか。
そうです、夫が乗りました。一回落ちたことがあります。でもそんなに高いわけじゃないのでずりずりずりっと落ちただけですけど。
滑り落ちた。
そうです。
そうです。
さすがに私は上には用のものなかったです。はい、ですね。
そうなんで、そのあたりは全部こうそのおっしゃった本に書いてあるので、楽しみながらお二人で作られて、その中はじゃあ2畳ほどの広さとおっしゃいましたけど、お道具を全部入れて。
そうです、はい。でも最初のうちは綺麗に道具もこうピシッと並べていたんだけど、だんだんと今はちょっと押し込めるぐらいに
増えてきたんじゃないですか。
そうなんです。雨に濡れないものっていうと、つい入れてしまって、ちょっと整理しないとなとか思いながら、
その小屋が出来上がってからどのぐらい経ちますかね。6年ぐらいですか。
そうですね、それぐらいはもう経つかと思います。
特に何かこう傷んだりとか不具合とか。
そういえばないですね。
素晴らしい、
はい、
そうですか。
風で飛んだらどうしようと思ったですけど、
台風もね期待しましたけど、
なかったですね。ないですね、はい、
あ、そうなんですね、はい、それ以降はどんなものを作ってますか。
デッキですね。デッキを、
そう、はい、そう、
一番最初はデッキあったんですが、それを、だんだん腐ってきて、やはり外だったので、
木ですからね、当然ね。
でそのうちワンちゃんが いるようになって、デッキで遊んだりするのにデッキを作ったんですけど、そのうちワンちゃんが亡くなって、でそんなに広いのはいらないし、ちょっと閉鎖的になってたので、そういうんじゃなくてっていうので、デッキがまた少し狭くなって新たにやり変えました、
はい。
それと何でしょう、あと、まあ、ごまごまですね。あとは
次々とね、はい、してらっしゃる。今後なんかこう手掛けたいと思ってらっしゃる。
塀がね、一番最初に私が一人で作った塀がちょっとやっぱり朽ちてきたのと、その裏にバラが這うように作ってるのがあるんですけど、それと一体化させようかなとかいろいろなんか思いながら、はい、考えるのが
好きなんですよね。でもそうやってご自分で作られるから、余計にデザインが好きなように。
そうですね、
あったらいいなじゃなくて、ね、あったらいいのを作ろう
という。そうです ね、狭いこの中に入るものとかっていう感じでしょうか。はい、背とか色とかを ね、なるべく、はい、揃えた方がいいかなっていうのと、
既製品はね、帯に短いし、そうなんです、好きに流して で、ね、でも我慢しようかなになるのが。
そうですよね、
それじゃなく
て。そうですよね、木で、でも木で作るとやっぱり、持ってもね 4,5 年だったりするので。
そうなんですか。
そうですね、なのでまあそれはそれで次違う感じのものにしようっていう形で、そうですね、って思います。
ニスもいろんなものがありますよね。
そうですね、割とこう何でしょう、色もいろいろ今出てきて、
はい、
はい、なのでペンキとかもですし、とにかくホームセンターが今充実してて、
そうですね、
プロの方じゃなく私たちみたいな女性とかが、うん、あのできるようにとか、割と簡単にできるようにとか、うん、あの木もいろんな種類があって、で塗るそのペンキも、はいはい、あのステンって言って、あの腐りにくいっていうペンキとはまた違う、はい、木の、 あの木目が出る、はい、あの色っていうかペンキではないんですけど、ステンっていうのがあって、それをまず塗るっていうのが、はい、基本って言いますか、って感じでしょうか、なので、
でも分からなくて、うん、例えば行ったとしても、うん、向こうのスタッフの方が結構教えてくださ
る。そうですよね、それと YouTube で今、うん、たくさん出てるかと思います。
そうですね、
はい、今見てると、女性の方がこんな作ってるっていうのがよく出てます。はい、あれ見るの楽しみです。
あ、そうなんですねじゃあ今後まだまだいろいろお庭が変わっていきそうですか。
そうですね、はい、でももうだんだんと年を重ねると、あのもう力もなくなってくるし、集中力がなくなってきて、だんだんあの時間がかかります、何かするのに。
そうですね、
はい、なのであのすごいゆっくりになってしまいましたけど、まあ、あのそれはそれなりにで、あのしてます、
ね、
は
い、これからのお庭の楽しみ方はどうでしょうかね。
そうですね、あの、なるべく手のかからないようになってきましたね、はい、あの宿根草とか、が多くなって、もう毎年植えなくていい、毎年芽が出てくるみたいな形と、かお花の種類が、あの一年草の可愛らしい綺麗なあの優しい色とか華やかな色のお花とかではなく、年、とともに、葉っぱの色でしょうか。葉っぱの色がいろいろあるっていうことにちょっと気がついてきたというか、形とかですよね、なのでそっちに今ほとんど変わりつつあって、はい、その、 あの宿根草の中に咲くお花って割とあの色目も白っぽかったり淡いのが多いのかな、はい、穏やかなと思うんです、なのでそっちにほとんど変わってきました、はい、
そうですか。
お花だけではなく葉っぱのメインが葉っぱで、葉っぱの形と大きさとか色を、はい、ここにしようとかいう形で、あのすることが多くなって、手もかからなくて、あの毎年出てきて、でいただける、またあのお友達にも差し上げることができるみたいな、そういう風にだんだん変わってきましたね、はい、
お庭で過ごされる時間やっぱり長いですか。
そうですね、なんですが寒さ暑さに弱くて、
特にね、はい、この冬、それから、まあ、その前の夏がすごく暑かったし、でまたぐっと寒かったりで、あのやっぱり違いますね、お庭の様子は。
今年の冬は特にね、はい、寒かったんですけど、
寒かったですよね、
なので外には出ないんですけど、はい、それでもまあ今の時期は芽がいろいろ出てきてます ね、はい、ですがちょっと早めで、あの暖かかった時期があって、
ありました、
すごくぬくい時期にちょっと出てきたやつが、この、3月の初めぐらいでしたかね、雪が降ったんですよね、
はい、
それでなんかちょっとあらーっていうことに、
またしぼんでしまいました、
はい、あの葉っぱがね、せっかく出た新芽がちょっと悪くなってしまったりしたんですけど、出根って強いというか可愛らしいというか、今はちゃんとまた昨日見て、たらいっぱい出てましたね、
しっかりと、
はい、
なので最初はちょっと早すぎたなって、ね、ことで引っ込んで、
はい、
でまたけなげですね、
はい、
自然は
ね、なのであの葉っぱが落ちてるのもいっぱいあった、私もずっと冬の間外に出なかったので、はい、あの落ちた葉っぱが重なって、まあ、あの寒さに雪に、
そうですよね、うん、それがあのこう布団になりますね、
そんな感じでした。で昨日、先週、2、3日前からちょっとその葉っぱをどけ始めたら芽が出てるって感じだったので、
はい、やっぱこんなとこに行って、
はいはい、そんな感じです、はい、
それが一番こうお庭をされてらっしゃる方はお庭でのそういう息吹を感じて、
そうですよね、
春だなという実感されて、
はい、あのちっちゃな芽を見るとね、ここにこれだったわみたいな感じであの思いますね、
はい、そうだ なんです。じゃあこれから一気にドッと出てきますね。
でしょうね。
暖かくなると今週の半ば以降ぐらいから、
そうですよね、ね、
暖かい日が続く、はい、そしてまた5月は平年並みだけど6月は一気に暑くなるという、
ね、
そのあたりだから5月はまあ平年並みということはオープンガーデンはいつも通りの、ね、様子になるとい
いですけどね。それだといいんですが、ね、
タイミングにね、
そうですね、
なかなかこの日に合わせて咲いてほしいという、
そうですね、はい、
皆さんお子さんのように育ててらっしゃるから、
ね、はい、
晴れの姿を晴れの日にと、
そうです ね, ね、お天気が気になりますよ ね,
ね、
まあ、雨降ってもね、あの皆さんオープンガーデンはちゃんとしてますけれどもね、
本当そうですね、はい、うん、
それはそれで
暑さ対策がねちょっと困るぐらいの、
ね、
この頃ですけども、
ね、まあ、生野高原はもともとちょっと高いところなので、
ちょっとそうですね、涼しいですね、
はい、そうですね、なので、あの下からっていうんでしょうか、
はい、いつもそういう言葉をおっしゃいます、
来た方はあ涼しいって言ってます、
そうですね、はい、本当ですね、
なのでゆっくりしていただけるようなあの庭をあのやっぱり考えますね、なるべく、はい、
で今回オープンガーデンがあのプレートが、はい、今まではオープンされているお庭は番号が、うん、あのパスポートというガイド、うん、あのマップと一致させてましたけど、うん、
はい、
今回から変わったということで何度かご紹介いただいてます。今日もお持ちいただいた、
そうなんです、はい、あのもともと100枚ぐらいあるんだそうですね、
すごいですね、素敵なこれも
数字がね真ん中に書いてあった、ね、
トールペイントで、
はい、で、あの
ラグビーボールぐらいの大きさがありますけども、
はい、あの一番最初頃にあの作っ私はまだタッチしてなかったんですけれども、はい、作ったんですね、で数字が書いてあってそのお家の番号と何ですかね、
回ってこそうマップと、
そうですね、はい、その番号とに合わせて数字が書いてあってここは何番のお家ですよみたいに分かりやすく、ね、してたんですけど、やっぱりそれは終わった後に回収してまたそれを預かってっていう形がやっぱり負担になってくるね、100万円もそこらもあると、
そうです
よね、なのでなるべくあの負担が皆さんないようにっていうことになって、ね、その数字ではなく、はい、あの数字を消してなんだっけ、プレートの真ん中に、
デザインいろいろ今日はリスさんを持ってきてくださいましたけど、はい、何種類かありましたよね。
そう、10種類ぐらいある
んだかな。10種類ですか。
はい、小鳥とか、
はい、
で猫とかリスとか、バラとか、なんか
お花もあるんですか、動物だけではなくて、
そうです、それを16回ほど集まったんです。で皆さんで数字を消す人、はい、でもうここの色を塗る人、
そんな簡単に消えるもんじゃなくて上に同じようなとっても複雑な深い緑、大好きなモスグリーンと、はい、よりもとにかく深い綺麗なグリーン、独特のねオープンガーデン用にいつもされてらっしゃる、うん、このカラーに塗るっていうのにまずは大変だったみたいですね。
そうですかね、
数字を消すのにね、うん、
で中のサンドペーパーをかけてっていう形だったと思います。
そうだったんですね、はい、でその上に今度は色を同じような、うん、他の、 あのバッグと同じような色をワーク合わせて、うん、でその上に今日はリス の、はい、あのデザインですけども、
そうなんです、イラストが10種類先ほど言ったようにあって、はい、それをあの、トレーシングペーパーっていうですね、それで写す人、
はい、
でその形を塗る方、はい、いろいろ分けて、
はい、なんかその初心者の人でもできることをして、ね、はい、でもベテランの方は、はい、だからもうあの三村さんは教えてらっしゃるから、もうプロとしての、
ちょっとあの立体的になるように影をかけるみたいな、
ね、難しいですよね、
はい、でも楽しかったです。
そう
です。なのであのできるかな、あの枚数あの何日間かで、
そうですね、
でしたんですけど、もう最後の日は半分ぐらいの時間でもうこれで終わりですとこまで行きまして、あそしたらちょっとあのもうお別れです、お別れですって今が終わりですっていうことで、はい、お茶飲みましょうっていう時間があるぐらい、
取れるぐらい、
あの順調に、
すごい上手に、はい、皆さん
できました。はい、
そうですか、
うん、楽しかったです、
じゃあ今回はその番号じゃない、でも外観はほぼ一緒ですので、
う
ん、そのプレートを目当てに皆さん回っていただきたいと思います、
ね、は
い
は
い、
皆さん好きなのを選んだみたいです。
あ、そうなんです、
自分で、
はい、書かれたご自分で書かれたものを優先的に持って帰れたというお話も、
書いた人は、
はいはい、そうですね、
はい、
じゃあもう皆さん集まられました、これからですか、
もう集まりました、この間、
あの総会を開けた、
はい、あの日に、
そうなんですね、
持って帰り、好きなのを選んでくださいということで持って帰りました、
は
い、
じゃあオープンガーデン の集まりもそこでされたわけですね。
そうですね、はい、
そうですか。私たちはこっち移ってから、はい、なかなかねオープンする状態じゃないので、はい、今回は皆さんとこうたっぷり回らせていただこうと思って、
ぜひぜひ
またお写真を撮らせていただきたいな、
はい、
その結果はフリーペーパーの方でどんどんご紹介しようとは、ね、思ってますけども、はい、では最後にいつも、はい、リクエストいただいてる曲があるんですけど、今回三村さんの雰囲気からはちょっと予想がつかなかった。
そうです
か、吉田拓郎さんも、はい、そうなんです、リクエストいただいてるんですけど、
学生の時に、はい、大学の時にお友達の中に、寮に入ってるっていうか下宿してる方がいらっしゃって、はい、その方のお家に遊びに行った時に、その吉田拓郎の大きなポスターがあったんですね、
はい、
その頃の吉田拓郎さんはもうおかっぱ頭のすごい可愛らしい、そうだったんですね。でそのお友達が好きな人ですっていう形で
フォークソング歌われるし、うん、骨のある中身も歌われるけど、
うん、
愛情的な雰囲気もありまし
たよね。なのでデビュー当時といいますか、そのところは可愛らしいちょっとアイドル的な、
で、
ね、お歌もちょっとフォークソングの可愛いのだったん で、はい、ね、私もその頃までは割と歌謡曲的なのが多かったんですが、うん、そのお友達に感化されて聞くようになって、そこからはだんだん渋くなっても、はい、それなりに、はい、いい感じの、曲で私もハマって、しまったんです。その頃
から、
ね、
ライブとかは行かれたこと
ありますか？行ったことがないんです。
それはないですか？
はい、お友達がね、行ってたんです。でもその方ね、四国の子で、四国からこっち豊中だったんですけど、学校は、はい、豊中の方まで、来てて、そこで下宿してたもんですから、はい、もう卒業してしまってからはたまにお話とか一度行ったことはあるんですけど、コンサートまでは一緒に行くことができなくて、私一人だったもんですから、その吉田拓郎さん、はい、なので行くことはなかったんです。
やっぱお仲間が欲しいです
ね。そうですね、はいはい、今思えばもっと行きたかったなと思います。はい、
やっぱり同世代の当時頑張ってた人たちっていうのは気になりますよね。
そうですよね、はい、
その中でもね、選んでくださった今日までそして明日から、
はい、
この曲を選ばれた理由は、
それこそなんか、もっと若い時の可愛らしい歌でなく、なんか人生観のような、うん、まあ、そこまで言えないんですけど、なんかそういう歌詞がなんかいい
響きますか？
はい、そうですね。
これおいくつぐらいの時
に？29歳ですよね。だからだいぶ経ってるんですけどね。だからその間はちょっと抜けたりしてるんですけれども。
三村、はい、さん、何か変化があったんですか、この曲？
夫がやっぱり私は歌謡曲を聴いてたんですが、はい、夫が割とこう洋楽とかフォークとか昔の、はい、なんだ、なんていうんですか、
ニューミュージックとかいうあたりですか？
そうですね、どっちかというとフォークですかね。
フォークですか、はい、
うん、が好きだったようで、割と聞いてたんです。それで、私もそういえば吉田拓郎さん
聞いてた
と、はい、そこからまたちょっと
戻って、
はい、そうですね、で、最近も時々昔の歌とかでよく出てきますよね、はい、
聞きますね、
はい、そうするとやっぱりなんか良かったなっていう形で聞くことがありますね、はい、
私も車でね、運転するときに眠くなってくるんですよね、はい、で自分で一生懸命何か勝手に一人で歌ったりするとちょっと目が覚めるんですけど、Spotify、はい、で40年代の、歌謡曲も含めて、はい、フォークも含めて、はい、演歌も含めてっていうのが聞けるこうセレクトが、はい、ハニー FM でディレクターの戸川さんが作ってくださったので、
はい、
それを聞きながら帰ると眠気が吹き飛びます。当時聞いてた自分の思い出と重なるので、はい、いいですよ ね、
なんか今の別にいいんですけど、はい、覚えられなくて、歌詞とかも
だからきっと今の方は20代で聴いてらっしゃる方は20代の思い出が重なるし、はい、でそれを30年40年後に聞かれたら、はい、その気持ちが蘇る、ね、だから私たちの時も、はい、父たちはいやこんな歌は分からんって言ってたと思うん
です。そうですね、そうですね、
なんじ だこりゃって言ってたかもしれないけど、うん、私たちにとってはもうピタッとハマる曲 で、はい、でこの数十年後に聴いて、はい、ものすごく青春が蘇ってくるから、はい、音楽はずっとそばにいてほしいですね、はい、あのラジオの時代はこの後一緒に聴きましょうとなりましたが、はいはい、あの今回は配信という形ですので、はい、ぜひ皆さんも Spotify で聴けるようにあの貼り付けてますからホームページからぜひお聴きいただきたいと思います。今日お話を伺いしましたのは神戸市北区お住まいの三村めぐみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。